東京虎ノ門からおはようございます。吉崎誠二です。
おはようございます。菊野梨沙です。吉崎誠二のウォームアップ840、この番組は今週1週間の国内外の出来事から注目のイベントや重要な指標をピックアップして吉崎さんに解説していただきます。1週間のスタート、月曜日朝の20分でビジネスシーンに役立つニューストピックをコンパクトにお伝えしていきます。パーソナリティはエコノミストの吉崎誠二さんです。
おはようございます。
おはようございます。
冒頭からいきなり虎ノ門っていうのが言いにくかったですね
言ってから気づくパターンです、ね、
気づきましたけど、うん、今日外見てくださる分かる通り、ね、雲一つない東京は快晴です。
はい、なんかこのところ週末と月曜日に雨が降ることが多かったので、うん、久しぶりにこんな晴れたなって思いました。
土曜日あのちょっと用事でため池のあたりから五反田方面に車を走らせてると、はい、夕方6時か6時半ぐらいだったかな、はい、走ってるとすごい土曜日雨だったじゃないですか東京は、で、そうするとこうあの幹線道路沿いを、うん、ウーバーイーツのですね、
はい、
バッグを背負った、お兄様とか おじ様方がですね、自転車を漕いで、
はい、
どっしゃぶりの雨の中をこう走ってる姿を見てですね、であ頑張ってるなと思ったらまた 1,2 分走るとまたウーバーイーツのチャリンコがいてですね、
はい、
あの 雨が降ってたってこともあって多分多くの方々がウーバーイーツを頼んでたんです。その中で、うん、大雨の中で、うん、あの運んでらっしゃる頭が下がるなとか思いながらですね、かなり、まあ、少なくとも僕は東京とか大阪ぐらいしか知らないですけど、うん、ウーバーイーツってものすごい広まってるなっていうのは思いましたね。
確かに天気が悪いほどね、あのオーダーする方も多いでしょうし、うん、よく見かけますよね。
すごく見かけますね、うん、本当にこう車運転してると危なっかしいぐらいすごいいる時ありますからね、
はい、
世の中ってどんどんどんどん変化進化してるなって思いましたね、
はい、それでは8時59分までよろしくお付き合いください。この番組は不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りします。ゲイツは AI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か、無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み、詳細は番組ウェブサイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定は、ご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。時刻は8時43分です。それでは4月19日から25日まで今週1週間の主なイベントスケジュールです。今日19日月曜日です。国内では3月の貿易統計が発表されます。貿易収支は前年比で黒字幅が拡大。世界経済の回復により輸出の増加が続く見込みです。同じ日アメリカでは全ての成人への新型コロナウイルスワクチンの接種が可能になります。
アメリカはもうすでに全ての成人にということなので、
はい、
日本とだいぶ違いを感じます。日本は9月末に、目標を頑張るということで河野大臣が発表されてましたけど、これかなり消費への影響もあると思うので、アメリカ経済を支えている、はい、裏側にはこのワクチン接種が広まっているってことがあるんだと思いますね、
はい、20日火曜日です。国内では埼玉、千葉、神奈川、愛知の4県に新型コロナ対策のまん延防止等重点措置が適用されます。同じ日2月の第三次産業活動指数が発表されます。2月は新型コロナの新規感染者数が一旦落ち着いたことから小売などサービス業に持ち直しが見られ、4ヶ月ぶりに前月比プラスの数値が予想されています。
今菊野さんは発表はなかったですけど、どうも聞くところによるとアップル社の新製品の発表日が20日火曜日だということで、
うんうんうん、
もしかすると iPhone13 が出るかもっていう噂を聞きましたが、
はい、
出たとしたら、
うん、
ちょっとした盛り上がりになるかもしれませんね。
はい。そして21日水曜日です。イギリスでは3月の CPI 消費者物価指数が発表されます。22日木曜日です。国内では日本電産が決算を発表します。世界の製造業の動向を見る上でハイテク系の大企業の中でいち早く発表される日本電産の決算に注目が集まります。
イギリスの、消費者物価指数はそんなに高くなさそうという結構厳しそうな雰囲気の予測ですが、うん、一方で日本では国内では日本電産の永森会長の発言が注目集まってますね。
はい、同じく22日木曜日には日本人宇宙飛行士星出彰彦さんらが搭乗するアメリカスペース X の新型宇宙船が打ち上げられる予定です。同じ日アメリカでは3月の中古住宅販売件数が発表されます。
後ほど解説します。
またバイデン大統領主催の気候変動サミットがオンラインで開催。菅総理をはじめとして40の国と地域が参加する予定です。ユーロ圏では ECB 欧州中央銀行の定例理事会が開かれ、政策金利の発表とラガルド ECB 総裁の会見が行われます。
この気候変動サミットかなり、僕は注目していてですね、
はい、
この内容はですね、まあ、次回か次次回あたりぐらいで解説できたらなと思うんですけど、結構経済も含めて大きな影響がいろいろこのサミットから発生してくるんじゃないかなというふうに見ています。
はい。23日金曜日です。国内では3月の CPI 消費者物価指数が発表されます。同じ日アメリカでは3月の新築住宅販売件数が発表されるほか、アメリカやユーロ圏で3月の製造業 PMI が発表されます。
この辺り後ほど解説します。
はい。25日日曜日です。国内では名古屋市長選挙の投開票が行われます。またアメリカではアカデミー賞の授賞式が行われます。
なるほど。名古屋市長選挙25日ですか、ね、結構いろんな意味で話題になってますよね。
はい。ここまで今週1週間の国内外の主なイベントスケジュールをお伝えしました。さてここからは特に注目されるトピックを吉崎さんにピックアップして解説していただきます。
23日金曜日に日本の消費者物価指数、CPI がですね発表されますが、
はい、
マイナス 0.2% の予想ということですね。コア CPI、うん、生鮮食料品を除いたコア CPI の方もマイナス 0.2% の予想ということで、うん、まあ、先週お話ししたアメリカの、CPI はプラスでしたので、
はい、
まあ、日本やや、消費の回復が遅れているというような状況が、見て取れますね。まあ、一方で、日本では生鮮食料品とエネルギー関連、まあ、ガソリンとか含めてエネルギー関連を取ったコアコア CPI というのが発表されるんだけど、まあ、こちらはプラス 0.2% ということに予測になっているんだけれども、まあ、あんまりプラスが期待できなさそうな、CPI の、3月分ということですね、
はい。
でまあ、例年3月は年度末ということもあって、うん、本来まあ若干、上振れを期待したいところなんだけれども、まあ、今年どれぐらい上振れしてるのかなというような、前月にかよりか、ね、上振れしてるのかなっていうのは、期待をしているところなんだけど、
はい、
去年の12月に、マイナス 1.2 で1月がマイナス 0.6 で 0.4 マイナス 0.4 マイナス 0.2 という形で、まあ、回復基調にはあるんだけれども、はい、プラスの圏内には入ってきてないというような雰囲気で、もうしばらくかかるかなっていうことですが、やっぱさっき冒頭で喋ったようにワクチンのですね、接種がもっと早く広まっていくとですね、これも変わってくるのかなということと、オリンピックどうなんだみたいなこともあって、
はい、
オリンピックの動向によってはですね、これは、まあ3月はこれぐらいなんだろうけど、5月6月あたりの数字はそれによって大きくぶれるんじゃないかなというふうに予測しています。
はい。
次がユーロですね。 ECB の政策金利が22日木曜日に発表されますが、まあ、これ、まあ、おそらく予測は 0.0% で出てますけど、予測どころがまあほぼ確実に 0.0% だと思うんですけど、うん、
ずっと続いてますよ ね、
そうです
ね、 0%
は、はい、もう4年5年と続いている長い間ゼロ金利政策ということで、まあ、これ物価の安定とか経済の発展を狙っているんでしょうけれども、ヨーロッパのですね、なんか長期低迷感 なんか伝わってきますよね。そこでコロナでもですね、かなり感染者数がずっと止まらず増えているような状況が続いてますので、何度もフランスとかロックダウンしてたりとかしているのこともあって、まあワクチン比較的早く広まっている国と、接種している国とそうじゃない国があるようですけれども、まあこの辺ももうちょっと期待をしたいところですが、まあ政策金利的にはおそらくしばらくの間ゼロが続くのではないかというふうに、僕は考えています。
うん、株価はでも上がってるんですよね。
まあ、そうですね、まあ、ですが、アメリカほどではない感じはします。一方で、まあそうですね、まあ、0% っていうことなんだけど、まあ、これ一方で ECB とのやり取りで銀行の中でマイナス金利の適用している部分もありますので、はい、かなり、なんていうかな、後押ししているっていうような印象はありますよね。
うん、
次がアメリカの中古住宅の販売数が、4月22日木曜日に発表されますが、こちらは年換算で、3月は、615万戸の予測ということです。で2月は622万戸でしたので、まあ、若干、下がる感じですが、まあ、大幅に下がる感じではなくて、まあ、横ばいぐらいのイメージかなということですが、アメリカの場合は日本に比べて中古物件の販売流通量が多いです。で日本はアメリカは年換算で新築で170とか180ぐらいで推移してるんだけど、はい、それに比べると圧倒的に中古の方が多いので、
うん、
まあ、そういう意味でも、まあ、アメリカの住宅市場を見るときに中古物件を見るっていうのはかなりセオリーかなっていう感じがしますね。
うん、日本と規模が全然違いますね。
そうですね。
うん、こちらコロナの影響はあったのでしょうか。
コロナの影響からはだいぶ回復してるって見ていいと思います。でもだいぶというよりもほぼ回復してるっていうふうに見ていいんじゃないですかね。
はい、金曜日に発表される新築住宅販売件数よりもこちらの方が重要度が高いんですよね。
そうですね、先ほど言いましたように、はい、日本と比べるとアメリカの場合は中古物件を買うのが、まあ、ある意味多数派ですので、うんうん、日本は最近中古物件を買う人も増えてきましたけども、はい、圧倒的にやっぱ新しい物件を買おうという方が多いので、
うん、
日本の場合は両方とも、どちらかというと日本の場合まだ新築物件の方を追いかけていることが多いですけど、うん、アメリカの場合は中古物件の方が圧倒的に、まあ、4倍から5倍の流通量がありますので、うん、そうするとやっぱ中古物件で見るっていうのが、まあ、一般的な考え方だと思いますね。
なるほど。
まあ、先週の、発表分で住宅着工件数、さっき言いましたように、予測は161万戸の予測でしたが、実際16日金曜日の発表ではですね、はい、173.9万戸年換算でという発表でしたので、まあ、これ年換算なんで、
はい、
まあ、これを12倍したら年ではなくてですね、まあ、年に換算すると173.9万戸ということなんだけど、ただ、元々の予測以上に、12万戸ぐらいですか、以上にプラスの数字が出てたっていうことで、まあ、かなり調子がいいなっていうような感じになってますということですね。
予想よりも改善してますね。
予想よりも改善という予想よりだいぶ良かった、良かったっていうことですね。はい、でかなりこれ2006年以来のすごい高水準で出てたので、
はい、
ものすごくアメリカの住宅熱が回復しつつある、しているなっていうような感じがして、一方で、
はい、
そういうことによってなんか木材とか資材のどさっとこう急に来ると
足りなくなってしまって、
そうです、足りなくなってしまって供給が圧迫していて、
うん、
上昇で、これはまた、物件価格の上昇につながっていくので、さまざまな数字が上がるっていう方向につながっていくのかもし、れませんねということになりますね。
価格が上がってる中でもまた着工件数増えていったらそれもそれで強い数字ですよね。
そうそうそうそうですね。やっぱアメリカ の消費者物価指数、結局13日の火曜日出た数字を見るとですね、
はい、
まあ、予想が 0.5 のところが 0.6 の 前月比だったので、
うん、
まあ、すごい日本はマイナス幅が改善してきてるっていうのが日本の状況で、アメリカの場合はプラス幅が予想以上に伸びてるっていうことで、はい、
さらに
強いような状況ですよね。やっぱワクチンが、先ほどの話もありましたように、うん、もうすでに、今日からですか、まだアメリカ時間始まってませんけど、はい、日本時間に起きる今日からすでにもう接種が始まるということで、
全成人に向けてということ、
まあ、そうです、ある程度こう、はい、安心感というかな、商品に対する安心感が広まってきてるっていうことですよね。
うん、
それともう一個が、 企業の購買担当者あるいは仕入れ担当者みたいな方々にアンケート調査をする、PMI 調査っていうのがあって指数っていうのがあってそれは2012年以来の大幅な伸びを示しているということで、うん、個人消費も上がってきてるし企業が、買ったりとか購入したり仕入れたりみたいな数字も上がってきていて、
はい、
これは2012年以来の大幅な伸びを示しているということなので、こちらも、まあ、なんていうかな個人も伸びている企業もかなり強気でやろうとしている、ワクチンの部分もあればもう一個はバイデンさんが追加バイデン大統領が追加をですね経済政策を打ってきてるっていうのが、まあ、効いてきてるんじゃないかなっていうような感じがしますね。
はい、大体8年間で220兆円ほどと。
そういうことなんですか。
大きな
日本は200日本の国家予算100兆円ぐらいですから100何兆円ですか100ちょっとだと思うんで、
はい、
倍ぐらいを追加でいくということですよね。
そうですよね。今吉崎さんもお話しされましたけども火曜日13日に発表されたアメリカの3月の CPI 消費者物価指数は予想 0.5% だったところ 0.6% 前月比でということで、
うん、2月が 0.4 ですよね、うん、で予測が 0.5 だったけど 0.6 になっている、
うん、
でコアの、CPI、
うん
エネルギーと生鮮を除いたコアの CPI アメリカの場合は両方除きますけど、はい、CPI は予測が 0.2 だったんだけど 0.3 ということでこちらも上振れしているということでやっぱちょっと日米では回復の勢いに違いが感じるなということで、アメリカ株いい感じですし、
うん、
日本株ここのところなんかこう停滞気味、
うんうんうん、
まあ、落ちてはないけど、まあ、ぼちぼちかなみたいな雰囲気が続いてきているということでなんとなく違いを感じるところなんだけど、
うん、
一方で、まあ、うん、どうぞどうぞ。
あ、いやいや、違いを見ようとするとやっぱりワクチンの接種の進展具合なのかなと、
それだけじゃないと思いますけど、まあはい、それ以外にも、まあ、さっき経済政策もそうですし、もともと国民的性的に、いろいろこう補助金が出たり補助 の支援金が出たりするとそれをまあ消費に回そうとする国民なのか、安心安全のために貯蓄をしておこうとか積み立てておこうみたいな感じで思う国民性なのかの違いも僕はあると思いますね。
なるほど。
まあ、多分最近の雰囲気を見てるとこのなんていうかなショック的な時、今みたいなコロナショックとかなんとかショックみたいな時に、ある程度パッとこう転換をして新しいステージに行こうって考える、国民性なのか、
はい、
今は守りだと安全だとリスク怖いから、っていうような国民性、どっちが正しいか僕はコメントする立場にないですけども、
はい、
この国民性の違いっていうのは結構感じるところだなっていうように思いますね。
それがこの数字にも表れ
ている気が僕はしますね。まあ、そういう意味でも早くやってほしい、コロナワクチン接種を始めてほしいですよね。
はい、さて時刻は8時58分になりました。この番組は不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りしました。この番組はラジコのタイムフリーやポッドキャスト放送から1週間いつでもお聞きいただけます。詳しくは番組ウェブサイトをご覧ください。さあ、あっという間でしたね。
あっという間でしたね
ここまでエコノミスト吉崎誠二さんと菊野理沙でお送りしました。
今週1週間全部晴れみたいですからね。
はい、
晴れた気分で1週間過ごしていきましょう。
お願いします。
それでは